次に質問者、内田健議員。国民健康保険税について、担当保険医療年金課。先日、近所の小売業者の方から、国保税が高いという話を聞いた。それは国が国保への定率国庫負担を削減したのを皮切りに、国庫負担を抑制してきたため、国保税の引き上げが繰り返された結果だ。公費を1兆円投入すれば、全国で協会健保並みの国保税、国保料にできる。1兆円規模の公費投入を国などに働きかけることについての見解を問う、との質問に対し、国への働きかけについては、これまでも全国市長会を通じ、安定的かつ持続的な運営のため、財政支援の拡充をはじめ、さまざまな提言を行ってきており、今後も継続していきたいと考えています、との答弁がありました。その他に、高森台団地再生事業区域内の充当活用についての質問がありました。次に、質問者、宮地豊議員。町内会等の集会施設の取り壊しへの補助について、担当、市民活動推進課。高齢化の進行に伴い、町内会等の加入率が低下し、運営に困難している地域が見られる。近年、廃止届を出した町内会等は何箇所か。集会施設の老朽化で、その対応にも苦慮している。集会施設の役割をどう考えているか。運営が困難な町内会等が、地域コミュニティの活性化を目指して、町内会を合併する場合、その過程で不要になる集会施設取り壊し費用の補助について問う、との質問に対し、過去5年間に廃止届のあった町内会等は7件です。また、集会施設については、町内会活動のほか、趣味のサークル活動など、地域住民が気軽に集うことができる身近な場所であり、地域活動の拠点と考えています。集会施設取り壊し費用の補助については、現在、施設の改築、増築、または修繕時の解体費用を対象としており、地域のコミュニティを維持するための自主的な取り組みに対する必要な支援については、今後検討していきます、との答弁がありました。その他に、加齢性難聴者の補聴器購入に対する補助についての質問がありました。次に質問者、原田裕二議員。就学援助について、担当、学校教育課。就学援助について、国の基準が改定され、支給項目に卒業アルバムが追加された。保護者の負担軽減が主な理由。春日井市でも、卒業アルバムの代金を払うのが大変、買うことができなかったという声を聞いている。今回の改定を受け、県内他市の対応について問う。国の基準に合わせて春日井市でも支給対象とする必要があると考えるが、その考えはないか問う。との質問に対し、近隣市の動向について、支給対象としているところは、名古屋市はじめ8市となっており、2市が検討中、27市が支給予定なしとの状況でした。卒業アルバムは購入が任意であること、合わせて県内他市の支給状況において対象品目とする市が未だ少ないことから、現時点では対象品目にする考えはありませんが、 今回の国の要保護児童生徒援助費補助金の改正の趣旨を踏まえ、他市の支給状況を注視していきます、との答弁がありました。その他に、集中浄化槽について、予防接種についての質問がありました。次に質問者、水谷忠成議員。愛知用水の地震対策について、担当農政課。春日井市の東部丘陵地に愛知用水が建設され、最大毎秒30立方メートルの水が流れており、今懸念されている大地震がこの地を襲い、交差する道路や丘陵地が崩落し、水路が閉塞され、海水路から水が溢れ出す危険性がある。不測の事態に備え、管理者の独立行政法人水資源機構の対応と被害想定を周辺の市民にハザードマップ等で非常時の心構えを促すことについて問うとの質問に対し、管理者によると水路やトンネルなどの構造物については、東海・東南海地震程度の地震に備えた耐震改修を完了しており、平成29年度からは南海トラフ巨大地震を含めた最大規模の地震に備えるための施設の耐震調査を実施しているとのことです。日頃から管理者との連携を密にし、有益な情報については関係する住民の皆様に周知していきます、との答弁がありました。続きまして、委員会開催状況についてお知らせします。2月7日に開催された文教経済委員会では、第2次春日井市多文化共生プラン案について、第3次春日井市DV 対策基本計画案について、国民健康保険税の税率及び課税限度額の改定・答申について、春日井市小中学校部活動ガイドライン案についての報告事項4件を、2月8日に開催された厚生委員会では、春日井健康計画2023改定版案について、春日井市自殺対策計画案について、春日井市地球温暖化対策実行計画2019から2030改定版案について、春日井市ごみ処理基本計画改定版案について、春日井市災害廃棄物処理計画案についての報告事項5件を、2月12日に開催された建設委員会では、春日井市都市計画マスタープラン策定の進捗状況について、名鉄味吉駅及び駅周辺の整備について、構造時リニュータウン計画の一部改定最終案についての報告事項3件を、2月13日に開催された総務委員会では、春日井市シティプロモーション戦略案について、春日井市行政運営基本方針案について、消費税率改正に伴う対応について、春日井市公共施設個別施設計画骨子案についての報告事項4件を、3月7日に開催された文教経済委員会では付託議案10件を、3月8日に開催された厚生委員会では付託議案11件を、3月11日に開催された建設委員会では付託議案12件、請願1件を、 3月12日に開催された総務委員会では付託議案9件を議題としました。続きまして、今後の議会の開催予定をお知らせします。第2回臨時会、5月17日金曜日から5月21日火曜日。第3回定例会、6月18日火曜日から7月4日木曜日。第4回定例会、9月9日月曜日から9月30日月曜日。第5回定例会、11月29日金曜日から12月17日火曜日。なお、議事の都合により日程は変更になる場合があります。続きまして、春日井市議会からお知らせです。平成31年第1回定例会からインターネット議会中継、本会議の生中継が始まりました。市議会のホームページをご参照ください。最後に、編集委員の編集後記です。今月から新元号令和がスタートし、元年初の市議会だよりの発行となります。さて、過日2回目となる米朝首脳会談がベトナムのハノイで行われましたが、事実上決裂し、非核化に進展はありませんでした。日本国政府は国民の声に耳を傾け、非核化の実現に向けた働きかけをより一層推進していくとのことです。2019年春の統一地方選挙が行われました。市民の皆様の負託を受けて市議会議員となった私たちは、国政と地方自治とは異なりますが、皆様の声を市政に反映させるという点では同じであります。議員一同、これからも議員活動に邁進してまいります。第19期市議会議員編集委員は今号をもちまして任期が満了となります。次号からは新委員の編集により皆様のもとへお届けすることとなります。今後も引き続きご愛読いただきますようよろしくお願いいたします。編集委員一同。なお、3月4日、3月19日、3月29日に議会法編集委員会を開催しました。これで声の春日井市議会だより2019年5月第103号を終わります。次回は令和元年第2回臨時会についてお知らせします。今回声の春日井市議会だよりをお届けしたのは、声の春日井市議会だよりボランティアの伊藤、伊上、大野、土川、神田、山本、青木でした。なお、声の春日井市議会だよりについてのご意見や本会議の日程、傍聴のお問い合わせは議会事務局議事課電話 85-6492 までご連絡ください。それでは皆さん、お元気で。